アメリカ・ロサンゼルスの交差点で、6人家族が乗った車に飲酒運転の車が突っ込み、子供3人が重傷を負った。両親は相手の運転手ではなく、頑丈に作らなかったと自分の車の製造会社を訴えた。判決は1300億円の賠償命令である。47年間タバコを吸い続けて、肺がんになったカリフォルニア在住の男性は、タバコ会社を訴えて31億円を勝ち取った。変な判決、のりたまみちょ。福井地裁が14日に下した決定も相当変である。関西電力の高浜原発3、4号機に対し、福井、大阪などの住民9人が求めた運転差し止めの仮処分を認めた。決定は原発に事故が万が一にも起きない規制を求めている。この世にゼロリスクの安全など存在するだろうか。原子力規制委員会の新しい規制基準を合理性を欠くと切り捨てただけではない。福島第一原発事故の教訓をもとに積み上げられてきた科学的議論そのものを否定するものだ。原子力工学の専門家が言うところの司法の暴走によって今週の再稼働の可能性は遠のいてしまった。福井地裁の同じ裁判長は去年5月にも大井原発の運転差し止めを命じる判決を下している。両方の判決で根拠にしたのは、憲法13条などが保障している人格権だった。再稼働がもたらす経済の活性化を期待していた地元の人たちの間では、失望感が広がっている。関西の中小企業にとっては、電気料金の値上げは死活問題だ。温暖化ガス排出問題の影響を受ける人の数は計り知れない。裁判長にとって彼らの人格権は考慮の外にあるらしい。数日前、コラムで話題にした言葉がもう一度使えそうだ。脱原発の政治的信条に基づいた革新犯的な判決である。平成27年、4月16日、産経省。